以上です。聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はエレミア書第1章4節から10節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1172ページをお開きください。旧約書朗読、エレミア書第1章4節以下。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。新約聖書はローマの信徒への手紙第12章1節から8節までです。新約聖書の291ページです。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば、信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。以上です。お祈りを捧げます。愛する私たちの神様、あなたの皆を賛美いたします。台風の影響が心配された主の日の朝でしたが、私たちをここに呼び集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちはそれぞれの場で一週間、またそれ以上の時を過ごし、この御堂へと帰ってまいりました。私たちがそれぞれの歩みの中で、あなたからいただいた多くの恵みを感謝いたします。しかし、あなたを忘れてしまうことの多いものでもありました。自分のことに気を取られ、仕事の悩みや、あるいは人間関係のもつれや、さまざまなことが私たちの心を占め、あなたのことを忘れてしまっていました。私たちの弱さや小ささを思います。しかし神様、 今日この主の日に、あなたは私たちに御言葉を語り、再び救いへと結び合わせてくださいますことを心から感謝をいたします。今私たちの群れには、ここに来ようとも来ることができない人たちが大勢いるのを知っています。どうか今ここに集められている人の他にも、インターネットやさまざまな方法を通して共に礼拝を捧げている信仰の仲間たちを思い起こし、その人たちにも等しい恵みで包んでくださいますようにと願うものです。神様、今日は私たちの教団、あるいは諸教派に与えられている神学校を覚えて祈る日です。明日の伝道者を目指して神学校で学んでおられる方々がいます。人生の途上であなたはその方々を召し出してくださり、伝道のためへと立ててくださいました。どうぞその学びの時を祝してください。また神学校で教える務めにある教師たちを、運営する中で支えている職員の方々を、どうぞその場においてあなたが導いてください。また伝道献身者奨励日として、明日のこの日本の伝道を、あるいは世界の伝道を担う人たちが一人でも多く起こされるように、私たちは祈りを合わせます。願わくはこの代々木上原教会からも、あなたからの呼びかけに応じて伝道者として立てられる方がいつか出ますように、心から私たちは祈るものです。主なる神様、私たちは伝道者の導きなしには信仰に入ることはありませんでした。私たちも人生のさまざまな時にこの伝道者との出会いがあって、信仰へと導かれてまいりました。どうぞ新しい魂が、あなたの信仰を言い表す魂が起こされますように、伝道者を一人でも多くあなたが養成してください。そして日本の教会が、世界の教会がますます豊かにされますようにと願うものです。神様、私たちの中に今苦しみの中に、悲しみの中に置かれている人がいます。病を負って怪我をしている者もおります。どうかその一人一人を慈しんでください。愛してください。神様、どうかあなたが共にいるということを私たちが喜びとすることができますように、今日から始まる新しい一週間をどうぞ導いてください。これらの感謝と祈りと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストのお名前によって今御前にお捧げいたします。アーメン。お祈りにも覚えましたけれども、この台風が東京を直撃することなく、しかし、多くの地域で被害も出ております。その祈りを持ちながら、私たち今日の礼拝をご一緒に捧げたいと思います。今、祈りの中にも覚えましたけれども、今日私たちはこの10月の第二主日、教団が定めた新学校日、そして少し長い、漢字ばっかり並んでいますけれども、伝道献身者奨励日、一人でも多くの牧師が起こされますようにということを祈る日です。教会によっては、今日新学生がこの礼拝の説教をしているところがあることでしょう。私どももいつかまたそういう新学生の奉仕を願っておりますけれども、皆さん、最初からクイズではありませんけれども、今日本にはどのぐらいの新学校が、どのぐらいの数の新学校があると思われますか？先週の祈り会でもこのことはお尋ねしたのですけれども、 今ですね、私たちのプロテスタント、そしてカトリック、正教会、正教会というのはハリストス正教会ですね。お茶の水にニコライ堂というのがありますね。あそこにも神学校が一つあるんですね。ハリストス神学校があります。200を超えるんです。この人口が 0.8% しかいない日本のキリスト者ですけれども、200を超える神学校が、そしてこれが増えているんですね。東京や関西だけではありません。全国津々浦々に神学校が建てられています。そして私たちの日本キリスト教団には、東京に4つの神学校があります。ご存知ですか？そして関西に2つの神学校があります。説教原稿に用意してこなかったんですが、ちょうどいい機会ですから、神学校のお名前をこう挙げてみますと、三鷹に東京神学大学というのがあります。この教会の歴代の牧師先生も、ここの卒業生の先生もおられました。そして、私と前任の秋葉先生は同じ神学校なんですが、目白にあります日本聖書神学校といいまして、ここは夜間で学ぶ神学校です。教団の中では一つだけです。働きながら夜神学校4年生で学ぶところです。そして町田に農村伝道神学校という5年生の神学校があります。そしてもう一つはお名前は東京聖書学校なんですが、これは日本キリスト教団の中のホーリネスの人たちが設置した学校です。もともとは新宿のヨドバシ教会の近くにあったのですけれども、東久留米に移転されまして、そして今は埼玉県の吉川市にある東京聖書学校です。その4つの学校があります。そして関西にはきっとお名前を聞いたことがあるでしょう。京都に同志社大学の神学部があります。日本で本当に古い歴史を持つ神学校ですけれども、同志社大学の神学部、そして兵庫県の西宮市に関西学院大学の神学部、これメソジスト系の学校ですけれども、日本キリスト教団には以上の6つの学校が与えられております。今ここにですね、そうですね、多分300人400人ぐらいの方がこの6つの神学校に学んでおられることだと思います。すべての方が伝道者になるわけではなくて、特に大学の神学部は経営というものが非常に大変です。ノンクリスチャンの方が神学を学ぶ、学問として神学を学ぶために入っておられるところもあります。東京の学校の方はどちらかというと牧師になるということが明確になった人が学んでいますけれども、関西の方はこのユニバーシティの中にある神学部ですから、一般の方もおられて、そして伝道者になる方は、まあ、毎年10名いたらいいかなというぐらいの数になります。日本キリスト教団には今2000人を超える牧師がおります。すべての方が働きの場を得ているわけではないのですけれども、教会やあるいは学校や病院、福祉施設などで働いている牧師たちがいます。教会の数が1700ちょっとですかね、あります。今日はそういう方々のために祈りを覚えて、祈りを合わせて覚えたいと思うものです。そして今日は、旧約聖書のエレミアという人のお話をしたいと思います。このエレミアという人は紀元前640年頃に、祭司の、まあ、いわゆる宗教指導者ですね、祭司の家に生まれて南ユダ王国で活躍した預言者です。エレミアという人は非常に感受性が強かったようです。涙もろい人だったようです。エレミア書を見るとそのことがよくわかるのですけれども、そこからエレミアは涙の預言者というふうにも呼ばれたり、嘆きの預言者と言われたり、いたします。で、今日はまだエレミアが年若い少年期、おそらく18歳とか19歳とかそのぐらいの年に神様からの呼びかけを受ける場面がこの1章の4節以下に記されてあります。エレミアが 神の預言者として、預言者というのはこの未来のことをこう言い当てる預言者ではなくてですね、聖書の中で預言者というのは預かるという字を書きますよね。神様の言葉を預かって、そして人々に伝えるというのが聖書の預言者です。この預言者としてエレミアが、まだ本当に年若い彼が神の選びを受けます。神の選びのことを召し出す命と書いてですね、証明というふうに言います。それぞれの命を召してくださる神様です。あるいは召し出しという言い方をする教会もあります。この場面は神とエレミアが対話をしていく場面なんですね。圧倒的な力を持って神様の言葉はエレミアに臨んできました。その神はエレミアが母の胎に作られる以前から知り、そこから生まれ出る以前にエレミアを性別していたというふうに言うのです。私たちならどうでしょうか。こういうふうに神様から呼びかけられて、あなたが生まれる前からこの仕事に召し出していたんですよ、この務めはあなたがお母さんのお腹にいる前から決まっていたんですよと言われたら、どう思うでしょうかね。五節のところで神様はこういうふうに言われました。あなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた、母の胎から生まれる前に私はあなたを性別していた、清め分かちていたというわけですね。そして諸国民の預言者として立てたというふうに言うわけです。知っていたとか立てた、ここでは完了形で聖書が記されております。エレミアが生まれる前から預言者として決められていたなど、彼が驚いたのは言うまでもありませんでした。この神の呼びかけをもうエレミアは最初断固として拒否します。もうやだやだ、私がそのような務めに召されるわけがない、こういうふうに6節で答えています。私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。このエレミアの言葉を聞くときに、私たちは2つのことを思い浮かべないでしょうか。まず第1番目は、神の御前で謙遜になって、よく日本人にある感情ですね。いやいや、私のようなものが預言者になんてとんでもありませんよ、そう言ったのかもしれませんし、どうしても断りたい、やだやだ。二つ目は、本当にエレミアは自分の力のなさを知っていたのかもしれません。知恵も力もない、若造ですよ私は、そう言ったのかもしれません。その時の彼の心の内面まで聖書は記しておりません。ですから私たちは想像をしながらこの御言葉を読むしかないのですけれども、一つの手がかりになる言葉があります。それは若者という言葉です。若者、これはヘブライ語でナールという言葉です。ナール、ここで使われている若者という言葉は、男の子と訳した方がいいかもしれない言葉なんです。少年と言った方が良いかもしれない言葉です。実際にそう訳している日本語の聖書があります。成人するのが早い古代社会では、20歳未満の青年であるということが考えられます。大体バルミツバという、ね、成人式がユダヤ教の社会でありますけれども、大体13歳、昔の立志っていうのが、ね、ありましたですね、志を立てる立志ですね。それが、まあ、大体13歳ぐらいでありますけれども、本当に若者というよりは子供、少年と言った方が良いかもしれません。そのようなナールに向かって激動する諸国民の世界の中で、この民族の将来を見据えながら 彼らと運命を共にしなさいと神様は言われているのが今日の箇所なんです。エレミアがひるんだりたじろいだりするのは言うまでもありません。もしも私たちが自分自身が神様からこういうことを言われたら同じ思いをすると思うのです。最初にお話ししましたようにエレミアは涙の預言者と言われました。内向的で繊細で感情豊かで、そして何を言っても彼は傷つきやすい人でした。神はエレミアに誰のところにも神の言葉を携えて言って命じることをすべて語れと言われたのです。このエレミアに同胞を助けようとして挫折をしたモーセ、旧約聖書の中で本当に有名な人物です。このモーセに対してもですね、最初はモーセは神の呼びかけを断る、拒むというところが出てきます。兄のアロンにやらせてくださいとかね、いやいや私なんてとんでもないっていうわけです。しかしエレミアはモーセと同じ言葉をかけられます。それが今日の8節です。8節にこうあります。恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す。今日皆さんにも神様は呼びかけられています。私が皆さんと共にいますよ。あなた方は一人ではないんです。皆さんと一緒ですよ。こういうふうに神様は今朝私たちに呼びかけてくださいます。ここから彼はもう覚悟は決まったんでしょうか。預言者として押し出されてエレミアの預言者としての生涯が始まっていきます。で、ここで今日の5節から8節を見てみたいのですが、この礼拝式文の一番後ろのところにちょっと今日私メモを入れておきました。そこをご覧いただきたいんですが、一番後ろのところに、イラストがあるページですけれども、説教の理解のためにと記しておきました。とても面白い構造になっているんですね。これは、よく聖書の中でこのサンドイッチをするかのようにですよ、周りからこうしていくキアスムという構造なんですけれども、五節のところにまずこう書いてあるわけです。あなたを生まれる前に預言者として立てたというんですね。そして神様はこれだけではありません。もう一言おっしゃいます。それが八節です。外側のパンのところをちょっと見てください。サンドイッチのパンの部分をご覧くださいね。八節のところに、私があなたと共にいて必ず救い出すから、こう言われているんです。預言者として立てたけれども、私が一緒にいるから大丈夫だと神様は言うんです。そうするとですね、6節の A っていうのは6節の前半という意味ですね。6節の前半でエレミアこう言います。私は語る言葉を知りませんというんですが、7節の後半、7節の B のところを見てください。神様はこう言って応酬します。私が命じることをすべて語れっていうんですね。そしてサンドイッチの中の具の部分です。エレミアもう一言言います。6節の後半、若者に過ぎませんと言ったら、神様はすかさずですよ、7節の前半で若者に過ぎないと言ってはならないと、こういうふうにこうするかのように聖書の構造ができているわけです。ここは聖書の非常に面白いところでもありますね。ぜひこういうちょっと楽しみながら聖書を読んでいただけたらと思いました。そしてまさにこのエレミアの心配の一つ一つに神様が答えてくださった。私が若者に過ぎませんから断りました。エレミアでした。私たちももしかしたら神様の前にこういう言い訳をしているかもしれません。しかし神様は、私があなたと共にいて必ず救い出すから、そういうふうに 皆さんお一人お一人に語ってくださっています。神様が大丈夫だからと言ってるので行きなさい、私も一緒についていくから、あなたは一人ではないということを仰せになっています。今日の箇所から神様は私たちに何を示したいのでしょうか。それはどんな困難の中にも、どんな苦しみの中にも、神様は共にいてくださるお方だということです。エレミアは確かに若者であったかもしれません。口下手であったかもしれません。けれど神様が共にいてくださる。皆さんご自分のことをこのことに当てはめてみてください。いや、諸国民の預言者として立てると言われても当てはめられないと思われるかもしれませんけれども、ある人はそれを成し遂げる力は私にはないと思い込んでいます。ある人は一人ぼっちで一緒にその山を越えてくれる人がいないと思っています。それはただ思い過ごしているだけです。神様が共にいてくださるからです。聖書が教える私たちにとって最も幸せな状態というのは、神様が私たちと共にいてくださる状態です。あのクリスマスの時に生まれる御子はインマヌエルと呼ばれるであろうという言葉がありますね。このインマヌエルです。インマヌエル、神が共にいてくださる。エレミアは苦しみの人生の中で預言者としての務めを全うしました。実はこの後エレミア書を読んでいくと4回も神様に嘆きの叫びを上げているエレミアです。本当はもっとたくさんあったのかもしれません。しかし聖書に記してあるのは少なくとも4回嘆いております。神様は彼が何度願っても、一見迫害する人たちから守ってくれそうにはないというような時にも、神様はエレミアと一緒に本当にいたのだろうかと思われるような場面がいくつもあります。その時神は一体どこにいたのでしょうか。神様は思わぬ形で共にいてくださいました。エレミアが苦しみの嘆きの叫びを上げるときに、神も隣で一緒になって小さくなって苦しめられていました。何度も何十度も、いやエレミア以上に神様は苦しんでくださった。そういうお方です。ですからエレミアは遠慮もなく、恐れもなく、神に嘆き、弱音を吐き、訴えたのです。私たちもですよ、私も最近ね、心の思うことを全部神様に打ち明けるような祈りをするようになりました。神様だからといってね、体の良い、格好の良い言葉で言っても、神様は私たちの心の中をすべてご存知です。未来のこともすべてご存知です。ですから神様の前で格好つけても仕方がないなと思って、私はもう本当に今お腹が痛いんですとかね、今こういうことで悩んでますということをもう率直に神様に申し上げるようになりました。エレミアもそうだったんです。今日の箇所は私たちにそういうことをも教えてくれます。だから神の言葉はエレミアの苦しみの上にも立っていると言えます。歴史の中で神の言葉は消えることなく、伝道者から伝道者へ、預言者から預言者へ通じて、この21世紀を生きている私たちに伝えられてきたのです。ジョン・ウェスレイという人がいます。メソジスト運動の創始者です。青山学院の前のですね、246沿いの正門のとこ行くと、246に対して、この道路に対して指さしている銅像が、2階のところから立っております。人はあれはキリストだと言うんですが、キリストではありません。ジョン・ウェスレーというイギリスで活躍をしたメソジスト運動の創始者でありました。ジョン・ウェスレーはですね、もう死の直前に彼の弟子の一人がこういうふうに尋ねたんです。人生において最も良いことは何ですか？ウェスレー先生、教えてください。そう弟子が聞きました。 ヨスレはもう死が間もなく迫っているところでしたけれども、神共にいますことであると言いました。また弟子はこういうふうに聞きました。第二に良いことはないですか。そうしますと神共にいますことである。ウェスレー先生はこう答えました。そしてしつこいですね、この弟子は。第三に良いことは何ですか。そうするとウェスレーは、神共にいますことです。そして人生の最後でウェスレーは、神が共にいてくださることが最も良いことだと言って天国に帰っていったそうです。神様が共にいてくださる人生、今日はこの後賛美歌の533番を歌いたいと思っております。どんな時でもという子ども賛美歌にも入っているこの歌ですけれども、作詞をしたのは高橋純子ちゃんという、わずか7歳で短い生涯を終えた女の子でありました。1967年に召されておりますから、もう50年以上前に天国に帰った。この骨肉腫という病気で苦しい闘病生活の中で、純子ちゃんはこのどんな時でもの詩を書きました。そして後の1980年、この子ども賛美歌が新しくなるためのコンクールが行われました。その改訂作業が始まった時に、純子ちゃんを励ましていた一人であったレーゼ・アキさんという福島新町教会で、教会学校の教師をしていた方ですが、このレーゼ・アキさんもキリストイエスはとか賛美の歌を声高くとか、そういう歌を作った方でありますけれども、このレーゼさんを通して、賛美歌委員会に純子ちゃんのこのどんな時でもが応募されました。彼女の短い生涯の中で病と戦い、くじけそうになる時にも、その小さな体を励ましてくださる主イエスがおられたということを身近に感じていたと思われるような詩です。そして主イエスの愛を信じて天国に召されていった純子ちゃんの生き様が、このどんな時でもという歌に込められています。今日私たちはエレミヤの記事から、共にいて共に歩んでくださる神のお姿に学びました。この後エレミヤは預言者として歩んでいきますが、そのことはエレミヤにとっては大きな大きな冒険でした。けれどもエレミヤが苦しい時、神も共に苦しんでくださいました。エレミヤがその職務を投げ出したいと思う時に、神様は希望を語り慰めてくださいました。私たちも神様がいつも共にいてくださるということを信じて、今朝ここから新たな一歩を踏み出したいと願います。その時私たちは恐れたり嘆いたりすることはもはやありません。神が共にいてくださるからです。お祈りを捧げましょう。神様、私たちと共にいてください。いや、すでにいてくださいます。そのことを私たち一人一人が感じ取ることができますように、私たちの現実の中で苦しみを覚えたり、あるいは悲しみの中にあったり、困難さを覚えることもあります。その時にはあなたは希望を語り、私たちを導いてください。私たちの重い腰を上げ、どうか私たち一人一人の背中を押してください。私たちの腕を引いてください。そして私たちと共にいてください。心からお願いをいたします。主イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。では派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。ハレルヤ賞を歌って祝福をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今もそして常しえまでもあるように。アーメン。